ハレルヤ、素晴らしい主の皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日は旧約聖書イザヤ書2章1節から5節です。新改訳2017でお読みいたします。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、もろもろの丘より高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる。多くの民族が来て言う。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光の内を歩もう。アメン。アドベント対抗節第1週を迎えました。この朝私たちに与えられているテキストは、今お読みしましたイザヤ書の御言葉です。先週は御箇所をテキストとして学びましたが、イザヤも御箇所と同じ年代を生きた預言者であり、一章一節にありますが、彼はユダとエルサレムについて、主から見せられた幻について書き記したのです。このイザヤ書が伝えるメッセージとは、一言で言えば、神様によるイスラエルの裁きと回復についてです。一章四節には、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去ったと書かれています。この彼らとはイスラエルの民のことです。一章ではそのように民が犯している不正、また貧しい者への虐げ、偶像礼拝などの罪が主によって指摘され、そのようなものはもう破滅し消え失せる、そのように厳しい裁きの言葉が語られています。しかし今日の箇所である2章の1節から4節では、そこから一転して終わりの日に起こる民の回復と祝福について述べられているのです。ではそれらが意味するのは一体どのようなことなのでしょうか。さらに詳しく見ていきたいと思います。第一のポイントです。2節をもう一度お読みします。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、もろもろの丘より高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる。イザヤが主から見せられたのは終わりの日、つまりメシアが再びこの地上に来られるときに起こることの幻でした。主の家の山とは、イスラエルの神が礼拝される神殿の山、丘となっている エルサレムの町全体を指しています。その主の家の山が山々の頂に固く立つとありますが、それを時期通りに解釈すれば、たかだか標高800メートルのエルサレムが何か地殻変動が起こって土地が隆起して、世界の山々の中でそこが一番高くなるということになります。しかしそれを比喩的な表現であると理解するなら、このエルサレムという神が選ばれた特別な町が、王であるメシアが再臨され、その統治の中心的な地となる、場所となる。それゆえに、他のどんな場所、どんな山よりも価値がある、優れている、抜きんでている、そのような霊的な意味となるのです。イザヤはそのことを、もろもろの丘より高くそびえ立つと表現しています。そしてさらにイザヤはこのように言っています。そこにすべての国々が流れてくる。主の家の山、すなわちエルサレムに、もう全世界の人々が流れてくる。もう洪水のように押し寄せてくる。そのようにイザヤは言っているのです。川の水であれば高いところから低い方へと流れていきますが、人々のその流れはもうまるで逆流する川のように、もろもろの丘よりも高くそびえ立つ主の家の山、エルサレムを目指して、もうあらゆる国々から続々と集まってくるのです。また3節にも、多くの民族が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろうとあります。そのように終わりの日には、エルサレムが世界の中心となるのです。2番目のポイントです。3節にはこのように書かれています。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。第一のポイントで見たように、終わりの日には世界中の民がエルサレムに集まってくるわけですが、なぜそのようになるのでしょうか。それはそのエルサレムから主の言葉が出るからです。そしてそれが真理の道、命の道を教え示すからです。主イエスはご自分のことを指して、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言われましたが、真理の道、命の道とは、このイエス・キリストによる救いであり、それを伝える主の言葉とは、良き知らせ、御国の福音に他なりません。では、エルサレムから出る、その主の言葉を聞いた者たちはどうなるのでしょうか。4節にはこう書かれています。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を突きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。 主の言葉、キリストによる救いの言葉を聞いた者たちは、主の前に自らの罪を刺され、悔い改め、そしてキリストに会ってその罪を許されて、神の救いと祝福に預かるものとされるのです。すると神の民として加えられたその者たちは、もはや互いのその血肉の争いをしなくなるのです。剣と槍はもういらなくなり、突きと鎌に打ち直され、人を殺すための武器ではなく、収穫を得るための武器として用いられるのです。それこそが人間の政治的な努力によってではなく、神によってもたらされる真の平和なのです。イザヤは終わりの日には、主の言葉によってそのような素晴らしいこと、主の御業が起こるのだと予言したのです。さて、イザヤが語ったエルサレムは、現在はイスラエルという1947年に建国された国家の首都として、またキリスト教、ユダヤ教、イスラム教のいわば聖地として、宗教的また政治的に複雑な事情を抱えています。しかし終わりの日には、それらのこともすべて解消されてなくなって、多くの民族が互いに争うことなく、平和のうちにイスラエルの神の家の山に登り、そこから出る主の言葉を求め、主がもたらされるその平和のうちに歩むということが、ここに示唆されているのです。一方で、そのエルサレムとは、今のこの新約の時代、つまりキリストが来られた後においては、キリストの体である教会をも指していると、そのように霊的な意味で解釈することができます。なぜならエルサレムには神殿が建てられ、多くの人々が集い、主の御臨在が満ち、神に礼拝が捧げられますが、教会とはまさにそのようなところだからです。またイエス・キリストはエルサレムにおいて十字架にかかられ、墓からよみがえられました。死に勝利されましたが、教会ではキリストのあがない、救いに預かった者たちに対して、キリストと共に死んで、キリストと共によみがえる、そのことを表す洗礼式が行われるからです。すなわちキリストの体、教会もまた霊的な意味でのエルサレムだと言えるのです。そこから主の言葉が出るのです。よく知らせ、福音が語られ、それを聞いた人々はキリストを救い主と信じて救われるようになるのです。そしてさらに多くの人々が、さあ主の山に登ろう、神の家に登ろう、エルサレムに行こうというようになるのです。イザヤのこの予言が完全に成就するのは終わりの日です。キリストが再び来られる、再臨される時です。しかしキリストが2000年前に来られた時に、神の国はすでに私たちのところに、この地上にもたらされました。そしてイザヤの予言は、その神の国の祝福として 教会を通してすでにこの地に起こされ始めているのです。3番目のポイントに移ります。5節にはこう書かれています。ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光の内を歩もう。ここでまず考えたいことは、なぜイザヤが私たちも主の光の内を歩もうと言っているのかということです。それはこのもに異邦人の救いが暗示されているということなのです。パウロはローマ人への手紙11章11節においてこのように言っています。彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。この彼らとはイスラエルの民のことです。御国の福音はまずユダヤ人たちに伝えられました。しかし彼らはそれを拒み、福音は異邦人に伝えられ、多くの者が救われたのです。そしてそのことによってイスラエルの民に妬みが起こされ、主の啓示によって彼らの霊の目が開かれ、イエス・キリストだと、イエス・キリストこそメシアだと信じる者が起こされるようになるのです。主イエスは後の者が先になり、先の者が後になりますと言われましたが、まさにそのようになるのです。イザヤは主から幻を見せられ、そのことを予見していたので、私たちも主の光の内を歩もうと言ったのです。ではその主の光の内を歩むとはどういうことでしょうか。ヨハネの福音書1章9節には、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたとあります。イエス・キリストはそのようにすべての人を照らし、闇を打ち破る誠の光としてこの世に来てくださったのです。またヨハネの黙示録22章5節にはこのように書かれています。もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。イエス・キリストはそのように、終わりの日には新しいエルサレムにおいて栄光に輝く偉大な光として、そこにいる人々を照らすのです。主の光の内を歩むとは、そのイエス・キリストを王とし、その王を私たちの心の王座に迎え入れ、光であるキリストに人生の主導権をすべて明け渡すということです。そして主の光によって自らのうちにある闇を照らされて、すべてが主の前に明らかにされて、恥じるところのない清い神の御心にかなったものとして歩むということです。主の光の内を歩むとは、また先週の礼拝で教えられましたように、門を打ち破る王が先頭に立って導く、その凱旋の行列に私たちが加えられて、キリストが終わりの日に成し遂げるサタンへの完全な勝利、御国の完成に向かって、私たちが信仰とまた忍耐を持って主にある希望の光に照らされて歩み続ける ということです。さまざまな試練や困難の中にあっても、マラナタ、主よ来てください、そのように絶えず主を待ち望む、そのような歩みのことです。今日から対抗節アドベントに入りましたが、このアドベントとはラテン語アドベントスから来ている言葉で、キリストの到来を意味する英語またドイツ語です。ちなみに先ほどお話ししたマラナタとは、主よ来てくださいという意味のアラム語。イエス様や弟子たちが普段の会話に使っていたヘブル語にとても近い言葉です。キリストは今から2000年前にこの地上に天から来てくださいました。そのキリストは今も私たち一人一人と共におられます。そしてそのキリストはやがて終わりの日に裁きと回復、御国の完成をもたらすために再びこの地に来られるお方です。キリストはそのように昔いまし、今いまし、後に来られる万物の支配者なのです。アドベントとはそのキリストの到来を待ち望む、キリストが今もなされる御業を待ち望む、キリストによる力強い統治を待ち望む、そのようなことであって、それは単にクリスマスの前の4週間を意味するということではないのです。神の民である私たちは、終わりの日にイザヤのこの予言が成就するその時まで、マラナタ、主よ来てくださいと主を切に待ち望み続ける者たちなのです。総額を、今年は世界中がコロナ禍という本当に大変な中を通らされている中で、主のご降誕クリスマスを迎えることになります。恐れ不安、また不況の中で多くの者が希望を失っています。そんな中、私たちはますます主により頼み、この状況のただ中に主が来てくださるように、主が介入してくださるようにと切に待ち望み祈り求めるべきなのです。そして霊的なエルサレムである教会が、主の言葉、キリストの福音を外に向かって発信していくならば、それを受け取った人々は、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう、エルサレムに行こうと教会を訪れ、あるいはライブ配信を視聴し、キリストの救いに預かるようになるのです。さらにイスラエルの民の中からも、私たちも主の光の中を歩もうと決心する者たちが起こされていくのです。そのようにイザヤのこの予言の成就は、キリストがもたらされた神の国の祝福として、終わりの日に向かってすでに始まっているのです。来週はいよいよクリスマスコンサート礼拝です。 ゲストの稲垣先生はあえてそのコンサートという言葉を使わずに、クリスマス音楽礼拝としてご自身のウェブサイトにこの瀬谷の教会の情報を載せてくださっています。それを見たときに私は、自分の歌を人に聞かせるというよりもむしろ主に賛美を捧げるんだという稲垣先生のうちにある揺るがない礼拝の心を垣間見た気がしました。そのような歌が、いや賛美がここで来週捧げられる中で、主の御臨在がますます豊かに表されていくと信じます。そしてインターネットを通して、エルサレムからこの教会から外に向かって神の言葉がもう解き放たれ、多くの方々のもとにキリストの福音が届けられると信じています。もちろん皆様も同じだと思います。来週のそのクリスマス音楽礼拝に、賛美礼拝に、主の御臨在と御業が豊かに表されるようにと祈っていきましょう。また特にこの困難な時にあって、私たち自身や、また家族周りの人々、医療従事者の方々、世界の人々を覚えて、マラナタ、主よ来てください、この困難な状況の中に主を介入してくださいと取りなすものとなろうではありませんか。アーメン。共に主の言葉を思い巡らし、黙想の時を持ちたいと思います。マラナタ、主よ来てください。今私たちは心を一つにしてあなたに叫び求めました。主よ、あなたはその叫びを確かに聞いてくださって、あなたは確かに来てくださるお方ですから、心から感謝いたします。光として、まことの光として来てくださったイエス様、あなたは今も共におられ、この闇に満ちた夜をその光で照らしてくださいます。主を来てください。すべての人の心の中に、今このような困難な状況の中にあって、恐れ惑い失意の中にある人々のその心の中に、主よあなたが来てください。その扉を開いて、その中にお入りください。希望は主よ、ただイエス様あなたにあるからです。私たちの力と助けはイエス様、ただあなたから来るからです。どうか主よ、私たちのその歩みのただ中に来てください。いつもあなたの光の中を歩み続けるものとさせてください。今日の御言葉を感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。